Welcome to podcast KBS from Kyoto.
すみだ隆平のハマグリ顧問の編、お聞きのハマグリスナーの皆さん、10月18日放送オープニングトークのポッドキャストです。お聞きいただければ幸いです。藤井フミヤさん、お疲れ様でした。
おなじみのね、
永遠の一方通行ですな、これはね。藤井フミヤさんにはこの京都からのお疲れ様っていうのは、フミヤさんは知る由もないんですけれども、京都御苑は、ハマグリ顧問前の KBS 京都ラジオから、ラジコで全国へ、そしてポッドキャストで全世界へ、変な事件や変な人、神羅万象の変を弁護する、隅田隆平のハマグリ顧問の変。私が弁護士の隅田隆平です。そして今日のハマグリボーイズは、
香川照でございます。
NC 浜です。
ねえ、今日は10月18日ですか。
はいはい。
今放送してるのは7時半。ね、夜の7時半のはずなんですけれども、現在収録してるのは当日の午前中に撮ってるわけなんですけども、はい、今は雨降ってるんですかね。
今は快晴です
か。快晴。
いや、今っていうか、この放送してる時間帯は、天気予報では雨なん
ですよ、ね。そうそ
うそう。70%。70%。今朝はね、いい天気でしたよね。
そうそう、気持ちよかった。
気持ちいい天気で、ねえ、いい天気で、ああ、良き天気。心安らかなり、日本の秋って、家出るとき言いたくなるようなね、籠池氏がね。籠池氏が、知られてないですか？
なんか、ケベステレビ出た時も言ってた、
うん、いや、言ってたんじゃなくて、
カットされた。
言おうとしてカットされた。うん、この番組の告知で、KBS テレビの、ニュースフェイスですかね、はい、っていう番組で特集組んでもらったんですよ、うん。ちょっとした情熱大陸みたいな。
すごい扱い
でした。ラジオの告知をテレビでしてもらうっていう。で、家まで来てもらってて、うんうん、で、家出るところをね、京都地裁行くところをカメラでこうやって撮ってもらってたんで、うん、ちょっとあの、籠池パロディで、籠池さんがね、大阪地検特捜部に逮捕された日にね、朝家出るときに、うん、あー、良き天気。心安らかなり。日本の夏って言って、奥さんが、お父さんかっこいいって言った、あの場面を私と妻で再現したんですけど、全部カットされちゃって。
一番見たいとこだったね。
そうそうそうそう。今日ほんまそれを言いたくなるような、ね、夏じゃなくてもう秋なんですけれども、もしかしたら、今これが放送されている夜の時点では雨降ってるかもしれないと、じめっとした天気の中でお送りしてるかもしれないんですが、この放送自体はね、シュバッと、シュバッといい感じで、お話ししたいなとは思うんですけれども、なんかね、天気がどうも気になるっていうのは、実はこれもあらかじめ忘れんうちに言っとこうと思うんですけれども、来週、10月25日、はいはい、早速この番組お休みなんですよ。
滑り出したとこ
です。いや、終わりじゃないです。終わりじゃないです。まだまだ続きますよ。3月まで続くんだけれども、うん、来週10月25日は、うん、日本女子プロ野球中継エキサイティングフローラっていうことで、女子の野球の中継で、うん、この番組お休みで、うん、で、雨が降った場合、うん、野球が中止になった場合、うん、なんと、初めての生放送
があるんじゃないか。わかりにくい。
ということになってるんですが、ねえ、この番組って、そもそも、ナイターオフなんですよ。
期間な。
ね、うん、男の男子のプロ野球がナイターの時にやる番組、うん、ナイターをやってない時ですよ、はいはいはい。ナイターオフの時の番組なんだけれども、うん、ナイターオフの中でもまた、その女子プロ野球がやる時は、ナイターオフになるという。ナイターオフの中のナイターオフですよ。
マトリョーシカみたいな。
そうそうそう、マトリョーシカみたいな。ないいや、あのね、うん、高田信彦さんが、プライド総合格闘技の統括本部長をやってた時に、うんうん、今ももしかしたらライジンで言ってるかもしれないですけど、はいはいはい、男の中の男、出てこいやって言ったら、ね、選手が颯爽と入場してくるってありましたけれども、うんうん、ナイターオフの中のナイターオフ出てこいやって言ったら、この番組が。
うちしか行かへん。
うちしか行かないよ。ナイターオフの中のナイターオフですから。でもね、
自信
も、こんなナイターオフの中のナイターオフでも、はい、実はね、結構聞いていただいてるようでしてね。まだ2回しかやってないんですけど、うん、この番組って、うん、ポッドキャストっていう、はいはい、まあ、ネット配信って言ったらいいんですかね。うんその、ポッドキャストでも配信してて、うん、それがですね、初登場、なんと、 ニュース政治部門で4位と。
ニュース政治。
あのニュース政治とか、そうそう、カテゴリーが分かれてて、ニュース政治部門で初登場4位で、他のは NHK とか、NHK の英語版とか、あと BBC とか。BBC 言うても琵琶湖放送ちゃいます。いや、BBC、琵琶湖放送 BBC 言うんですよ。
大それたね。
あの、だから、イギリスの方の BBC ですよね。とか、あの、アメリカの方の ABC とかの間に KBS 京都のこのハマグリ顧問の編が入ってるっていう。
すごい。
すごいな。
すごいでしょ。
池上彰超え。
池上彰ですよ。ほんまに。京都の池上彰ですよ。でも、
大きく出た。
すごいでしょ。政治ニュース、だからニュース政治部門ってなってるんですけど、前回、ニュース政治というか政治の話したのは、枝野さんが新喜劇の今ベップに似てるっていう。ピュー、ピュー、ピュピュピュピュピュピュピュのね。今ベップさん。あれ好きなんですよ。今ベップさんに似てるという話しかしてないにもかかわらず、ニュース政治部門で4位ということで。で、これは、あのね、やってる当事者の意識としては、うん、コメディの方が、
う
ん、しっくりくるかなっていう話をして、うん、一旦コメディにくら替えしたんですけど、うん、で、コメディでもね、結構ね、初登場5位とか
5位すごい。
5位いいでしょ、うん、それが、うん、また今度ね、うん、ニュース政治部門に。どうなってるんですか、
ね、くら替えしたの
に。くら替えして、またニュース政治に戻ってて、それは KBS の意思なのか、あるいは iTunes の、Apple 社の、スティーブ・ジョブスが、
俺へんけど。
もうおらんか。ジョブスはいないですけど、これはもうニュース政治としか言いようがないだろうと、いうことなのかなと、思いますんで、現在ニュース政治部門で、カテゴライズされてますんで、そちらの方もぜひお聞きいただきたいなとね、はい、iTunes で登録していただいてと思うんですが、やっぱりね、あのニュース政治番組として、はい、今回も政治の話をしていこうかなと、していきますよ。
それに合わせてね、ちゃんと。
ただね、今選挙期間中なんで、政治の話をするのは、ちょっと現在の政治状況について話するには、各政党の、まあね、政策とかをまんべんなく公平に紹介するんだったらいいらしいんですけど、そうじゃない場合はダメみたいなんで、ね、やっぱ公平性を図るっていうのはね、なかなか難しいんで、ね、やっぱり変更報道でなんぼですかね、この番組は。変更報道番組、フェイクニュースをどんどん流していくことで定評ありますから、ちょっとあの、現在の政治状況については話せないんで、はい、過去の政治というか選挙について、ちょっと振り返ってみようかなと思うんですけれども、私が今回振り返りたいのは、2013年の参議院議員選挙。はい、参院選、2013年ですから4年前の夏ですかね、行われたんですが、この時の争点って覚えてます？
いや
なんかあるじゃないですか、選挙って、例えば2005年だったら、小泉首相のね、優勢選挙、優勢民営化は是か非かみたいなワンイシューで争ったようなとこありますけど、2013年の参院選、あれお忘れですか？
あんまり。
ニュース政治番組、報道番組に携わるスタッフとして。
あんまり抑えてないです。
ダメじゃないですか。
勉強します。
ね、4年前の参院選の争点は、アベノミクスか、うちでのミクスか。
何それ
聞いたことがあんまりない。
いやいやいや、アベノミクスか、うちでのミクスっていう。
なんで？
ご存知ないですか？
知らんよ、そんな。
聞いたことない。あのね、今ちょっとね、ラジオをお聞きの方には、わからないんですけれども、私、ある、方の選挙ポスターを持ってて、今ね、スタジオに持ち込んでるんですけども、はい、こちらは、京都、参院選ですよね、4年前の参院選に、京都選挙区から出馬された、内出党代表の新藤信夫先生のポスターなんですけれども、内出党ですよ。内出の小槌みたいなイラストなんですけれども、
小判が
ありますよね。アベノミクスから内出のミクスへって書いてて、次の矢、シュバッと廃税だ
言ってた。
これね、内出のミクスっていうのは、廃税なんですよ。税金を廃止するっていう政策で、これが廃税。
なるほど。
そういう経済政策を掲げて、出馬されたのが、この新藤信夫先生だったわけなんですよね。で、このポスターにも書いてありますけれども、二十歳過ぎてもずーっと新藤。ちょっと声ぴょんふうになりましたけど、二十歳過ぎてもずーっと振動ってね。で、この振動信夫先生 は、本当は新しいに富士と書いて新道なんですけれども、この選挙ポスターにも新道と、あの、ひらがなで書いてあって、二十歳過ぎてもずっと新道っていうのも、ひらがなで書いてあって、なんか何のことか分かんなくなったんですけど、この二十歳過ぎてもずっと新道っていうのは、神のわらべの方の、賢い子という意味での新道なんですが、ひらがなで書いたばっかりに、そら新道さんなんやから、ね、いくつになっても生まれても、
まんまや
ね、生まれても死ぬ時も振動さんやろ。で、なかなかその意図が伝わらなかったんですよ。
受けたはずがね。
あるいはなんか、振動そうに見えて。
そうそう、振動。
振動みたいな。ああ、振動でね、僕あの、司法試験の予備校でね、ずっと長いことね、勉強してたんですよ。司法浪人10年ぐらいしてたんですけど、その時、いつもね、予備校の自習室で、ああ、振動。しんどいなぁ。しんどいわほんましんどいなしんどとずーっと。
いろんな怖いのが。
しんどー言うてる人いましたわ。行政書しかなんか勉強してあったんですけど。
二十歳過ぎてもず
ーっと。ずーっとしんどかったです。かなりな、あの、年配の方で、同時で、十何年前でもう50代ぐらいだったんですけど、うん、ずーっと自習室でね。だから、他の仕事しつつ勉強してたみたいで、いつも夕方に自習室来ては、あーしんどいなしんどい、あれ、しんどいなぁ。しんどーっていう。
それ絶対一くだりや
る。いや、いや、なんかそんな印象はダメじゃん。ひらがなでしんどーって書いたら、違うんですよ。この、神のわらべっていう意味で、しんどーって書いてて、実際にね、この、しんどーのぼう先生は、あの、しんどーなんですよ。本当に、神のわらべの方で、ね、選挙ポスターの他に、この選挙のチラシっていうんですかね、ビラもありまして、こちらの方には、まあ、1949年、京都市生まれなんですが、学歴ですよ。1975年、京都大学理学部。で、文学部も卒業。だから理系と文系、両方出てるんですよ。その上、大阪市立大学大学院法学研究科修士課程修了。理学部と文学部と法学部も出てる。
そう。
三分野を収めてる方っていうことで、はいはい、これも振動と言っても間違いない。う
ん、全然、
うん。はずなのに、ね、ひらがな表記してしまったばっかりに、何のことだかわからなくなっちゃったと。でもこの人ね、最も有権者に伝わらなかったのは、この振動の意味だけじゃなくて、もう一つあるんですよ。政見放送ってあるじゃないですか。政見放送の中で、この振動先生がね、まあ最初自己紹介。するじゃないですか。うちで党代表やと。うちで党っていうのは、あの、出るにうつですよ。うちでの小槌のうちで党。廃税でうちでの小槌のごとく、まあ、お金が、ね、世の中に回ると。その仕組みは僕はわからないです。どういう原理でそうなるかわからないですけど、で、このうちで党の、このビラを見てると、うちで党の英訳として、アラジンズランプパーティー。アラジンズランプパーティーって書いてるんですけど、この、意訳がすぎるというか、アラジンのランプに、うちでの小槌って英語に直すとそうなるのかなっていうのは、そこはちょっとね、あの、そういう論点もあるんですけど、で、ね、この人一番物議を醸したのは、その政見放送の時に、私はそのまま、マイケル・ジャクソンでございますと。いうことを言うたわけですよ。まあ、あのね、マイケル・ジャクソンではないんですよ。
見たわかるわ。
あの、正直マイケル・ジャクソンではないんですけど。
見ても日本人の。
日本人ですわ。でもそう言い切った後で、ご自身が作詞作曲された、我が君がよっていう歌をほがらかに、高らかに歌われれるという、政見放送で、YouTube でもその動画の閲覧数がすごいことになって、話題を読んだんですよ。インディーズ広報マニアの間では。もうよくわかんないでしょ、うん、私はそのままマイケル・ジャクソンでございますと。
つかみみたいな感じ。
いや、だからつかみというか、もうあっけに捉えて、ちゃいますからね。うん、で、僕、この、そのままマイケル・ジャクソン発言が気になって、私もね、政治ジャーナリストとしての側面もございますから。でね、ちょっと言い忘れましたけど、この新道先生は、中学高校は私が通っていた洛西中学高校。
振動やな、やっぱり。
なんですよ。
賢いところ
。いや、私はね、ここで落ちこぼれたんですけども、振動先生は振動ですから、そのまま、ずっと振動のままやったんですよ、ね。うん。で、僕はダメやったんですけど、で、そういうちょっと縁もございまして、その4年前の選挙終わった後に、取材に行ったんですよ。でね、あ、ここですよ。木屋町市場の喫茶店、ソワレってあるじゃないですか。 ね、あの昔からあると思うでしょ、うんうんうん、いい感じの、うん、あそこでちょっと取材を、うん、取材申し込んでしたんで、うん、でその時の取材メモが最近発見されました、うん、ちょっとそのメモを見ながら、
うん、見取ってた、
いや本当ですよ、取材メモがあるんですよ、うん、でまあ進藤先生ね、残念ながら参院選落選されたんですけども、うんうん、私がこう聞いてます、うん、進藤先生参院選お疲れ様でした、残念ながら当選はなりませんでしたが記録よりも記憶に残る選挙戦だったと思いますと尋ねると進藤先生がこう答えていただきました、うん、おおきに政見放送が YouTube にアップされると東京のマスコミからも取材を受けました、私ですね、うん、話題性は全国区ですね、はい、ちなみにどこの社から取材を受けられましたか、会社というより個人でしたな、確か大川豊さんとおっしゃる方でした。大川豊さんっていうのは、大川工業の大川総裁で、インディーズ候補マニアとか、インディーズ候補を追いかけるもう第一人者、先駆者ですよ。もう何十年とやってらっしゃるんで。
それ
は
出てくるわね。
大川総裁ですかっていう話になって。あ、じゃあ、地元マスコミの反応はいかがでしたかと尋ねると、進藤先生、ちょっと怒った感じでこう答えられました。京都新聞が7人しか立候補していないのに、うん、私を除く候補者を有力6候補と報道しました。うん、
そらかな。
ね、いやだからね、ね、うん、こういう選挙期間中になると公平に取り上げなあかんっていうのはこういうことですよね。うん、7人ですよ、立候補してるのは、うん。有力6候補って入れたれよ。
もうそこまで入れ
た。進藤先生も入れたれよと。いう話なんですけど、で、僕としてはね、うん、まあ、インタビューの趣旨としては、うん、そのままマイケル・ジャクソンの真意を、聞きたかったんですけど、うん、いきなりそこに本題に踏み込むのは、ちょっとね、失礼かな、不粋かなと思ったんで、まあ、あの、制作についていろいろお尋ねしたんですよ。うん、いや、本当にこの、なんでですか？いや、ほんと実際興味あったんですよ。このビラにはいっぱいね、あの、制作について書いてあるんですけど、でね、アジェンダ、公約って書いてあるんですけど、うん、その公約、アジェンダのところに、うん、ポリスイーって書いてある。ポリシーじゃなくて、シーを伸ばしてるんじゃなくて、ポリスイー。スーに小さいで、ポリスイーって書いてて、で、さっき言ったみたいに、政見放送でも、自作のね、我が君がよって歌を高らかに、ほがらかに歌われたんですけども、うん、趣味のところにも、読書三昧。読書じゃなくて、読書三昧。読みまくってるってことなんですけど、読書三昧とともに作曲、スインガーソングライターと、スインガーって書いて、だからその発音にすごい気を使う方なんですけど、このポリシー政策の中でもでもね、いろいろ書いてらっしゃるんですよ。その、まあ、なんていうんですかね、あの、やっぱ国家レベルで扱わないといけない問題から、その地域の問題まで扱ってて、例えば、陸上自衛隊をミサイル軍と海兵隊などに再編する。まあこれは言うと安全保障の問題で、国の問題ないですか。で、廃税ですよ。うちでのミクスっていう目玉の政策も当然、税金のお話で、国家の問題でそれも書いてあって、一方では赤、青などの交通信号の残り秒数を表示する。まあこれは地域の問題と言っても、身近な生活に密着した問題も書いてあって、で、目についたのは、花粉症の克服って書いてらっしゃいまして、で、現在もね、はいはいはい、今の選挙とかでも、花粉症をなくすとか、っていう政策はいくつかの政党が主張したりしてるんですけども、2013年の段階ですでに、進藤先生、内出党は、花粉症について言及してたんですけども、ちょっとね、書き方が、なんていうか、その国民の花粉症をなくすっていう感じじゃなくて、花粉症の克服って書いてはったんで、これは、進藤先生ご自身の課題なのかなと思って私尋ねたんですよ。
聞いてみ
このね、ポリシーを見て、はいはい、花粉症の克服はもしかして先生ご自身の課題ですかと尋ねたところ、はいはい、その通り花粉症には長年悩まされております。最終的には日本中のすべての杉を陸上自衛隊のミサイルで焼き尽くそうかと。すなわち、さっき言ったね、陸上自衛隊をミサイル軍と海兵隊などで再編するって安全保障の問題かなと思ったんですが、自分の花粉症対策のための自衛隊の再編だったっていう。
杉の焼き。
ちょっとびっくりしましたね、これは。
原因を断つという、
ね。ほんでね、そろそろやっぱ本題に入っていかなあかんなと思いまして、私も聞いていったんですよ。先生、ポリスイとか、このね、素描に書かれている、趣味のとこですよ。スインガーソングライターとか、うん、なんて言うんですか、発音にこだわりをお持ちですよね、と、はい、尋ねたところ、 卒業した落成高校がカソリックの高校だったので、はいはい、ネイティブの神父様に英語を習いました、うんうん、その影響で自然とスインガーソングライターと発音しますと私も後輩なわけですよ私も後輩なのに、ね、シンガーソングライターって言っちゃってるわけじゃないですか。これは申し訳ないなと。ね、進藤先生じゃない、スインドー先生の。
いやいや、それは。
スインドー先生の後輩やのに、シンガーソングライターって言ってる自分が恥ずかしかったんで、すいません、スインドー先生、すいませんでした。で、スインドー先生の、スインドー先生のスインガーソングライターとしての活動についても伺いますと、ちょっと本題に入っていったわけですよ。はいはいはいはい、政見放送で先生がまあ披露されてました、我が君が代は、まあメロディアスな、いい曲だったと思うんですけど、
メロディアス。
これまでにざっと何曲ぐらい作詞作曲されたんですかと尋ねると、我が君が代を含めて5曲です。
割と少ない。
スインドー先生、もしかしてスインガーソングライターになられたのは最近ですか。いえ、高校時代からスインガーソングライターをしているので、かれこれ50年になります。
ベテランや。
スインドー先生1949年生まれですから、うん、50年で5曲、かなりの佳作。大竹栄一ばりの。
もっと作った。
大竹栄一ばり、ね、いや、随分と佳作ですね。ほんで、こっからいよいよ確信に踏み込みますよ。うんうんうん、それではスインガーソングライター、スインドー信夫の音楽性に影響を与えたミュージシャンはいらっしゃいますか。
おお、来た来た。
やはりビートルズと、ビートルズ、
うん、まあまあ時代が、
ビートルズ、うん、マイケル・ジャクソンじゃないの、うん、いや、ビートルズですね、うん、ビートルズと、あと、花水木の、人とようですか。
最近や
る。先生、あの、裸足で歌ってる、いや、先生、人とようとビートルズ以外にも先生に影響を与えた人いないですか、うん、いや、ビートルズと人とようだけですよ。で、言い張らはるんですよ。実際に言い張らはるもんだから、ちょっと僕もね、イラッとしちゃって。だから、
あれ聞きたいの、
インタビュアー なのにね、イラッとしたら、なんで聞きに来ているかというと、はい、私はそのままマイケル・ジャクソンですっていうのがあるから、聞いてるのに、うん、真相聞いてるのに、一切マイケル・ジャクソンの話は、しないもんだから、もう自分が言ったんですよ。はい、先生の、政見放送で歌われてた我が君が代には、マイケル・ジャクソンの影響を色濃く感じます。はいはい、いや、あんまり感じないんですよ。わかんないですけど、
ちょっとまたかましてる
やん。いや、マイケル・ジャクソンの真相知りたいんで、ちょっと無理やりですけど、はいはいはい、マイケル・ジャクソンの影響を色濃く感じるんです。はいはい、って言ったら、はい、マイケル・ジャクソン？
いや、
っていう話をね。
ピンと来いよ、
そんなこと言われても初めてです。世代が違いますよ。
自分が言うとって。
その後、意外な答えが待ってたんですよ。実は。はい、そのままマイケル・ジャクソンの真意とは、うん、こちらは曲の後お話ししましょうか。というわけで1曲目はマイケル・ジャクソンでバッドです。マイケル・ジャクソンのバッドをお聞きいただいてるんですけれども、はいはい、うん、進藤先生ね、うんうん、まあ、しらばっくれるわけですよ。
はいはいはい、話はな。
はてみたいな顔されましたもんね。はてマイケル・ジャクソンみたいな。確かに政見放送で、ご自身が私はそのままマイケル・ジャクソンです、うん、おっしゃったわけです、うん。私も聞きました、うん。政見放送でおっしゃったじゃないですか。うんはいはい、私はそのままマイケル・ジャクソンですって。うんうん、って聞いたら、はいはい、ああ、そのことですか。そのこと以外ないやんか。そのこと以外。は
い
はい、で、聞いたら、うん、答えがね、うん、驚くべきことに。はい、あれはね、うん、そのままマイケル・ジャクソンですっていうのは、うんうん、マイケル・ジャクソンはステージに上がるときに、メイキャップするじゃないですか。うんうん、私は政見放送にメイキャップもせずに出てきて、うん、そのまま歌を歌うんで、うん、私はそのままマイケル・ジャクソンなんです。うんわかるかよ
独特な。
わかりにくいでしょその、省きすぎでしょ
かよ。
まあ、だから文学部とか出てられてるんで、その、
詩的なね。
詩的な感覚というか、情緒的な感覚が強すぎて、省きすぎで、私はそのままマイケル・ジャクソンでございますっていう政見放送を聞いて、あ、なるほど、マイケル・ジャクソンはステージ上がるときにいつもメイキャップするけども、進藤先生はメイキャップしてないから、そのままマイケル・ジャクソンなんだってなるかってね。
まあまあいっぱいおるしなんで、そんな人も。
いや、ほんで、ほとんどが、私はそのままマイケル・ジャクソンなんですよ。ほとんどの候補者はマイケル・ジャクソンですよ。
みんなそれ。
今回の選挙も、ほとんど選挙区からマイケル・ジャクソン出てると思います。女性の候補以外はマイケル・ジャクソンです。ほとんど。
みんなね。
みんなマイケル・ジャクソンだと思うんですけど。で、いや、あのね、うん、あの、スインド先生、
うん、あの、
スインド先生有権者はあの政見放送を見て、うん、そういう意味に捉えてないですよ。うんうん、先生のことを自称マイケル・ジャクソンって捉えてます。まさかそんな人がいるんですか。いやいやいや、そっちの方が多いですよ、みたいな話をね。
なんか、スター感みたいなこと言ってんのかなとか。
じゃなくて、そうやったんですよ。名キャップのあるなしで、そのままかそのままじゃないか。
すごいこと知れたな。
メイキャップの発音も良かったです。メイキャップって言ってましたね。いや、でもね、結構ね、僕そういう選挙出る人と関わり合いがあるというか、うん、ちょっとありまして、そのね、昔それこそまだ司法試験の予備校で勉強してた時の話なんですけれども、自習室にもそのラウンジがあるんですよ。勉強の合間に休憩したり、お弁当食べたりとか、場合によってはそのソファみたいなのがあって、そこで仮眠する人もいたりとかして、で、もう15年、もっと前かな、ぐらいの話なんですけれども、そのか、ね、休憩室、ラウンジで、よくね、仮眠をしてる、ある勉強、司法書士やったかな、だから勉強されてる方がいらっしゃって、で、すごい愛嬌なる、なんかユーモラスな感じで、ちょっとというか、まあ結構太った方で、いらっしゃったんですよ。で、お二人はね、テルエ先生と NC ハマーは、生涯生きていて、花ちょうちん、あるじゃないですか。
うん、
花ちょうちんってある、はい、ありますよね、漫画ではある。僕はそのね、自習室入った時に、自習、まあ、ラウンジですわ。その男性が、ちょっと太った男性が、はい、まあ、気持ちよそうに寝てて、はい、ああ、気持ちよさそうに寝てはるわ、思ってね、ちょっとほんまこっちが、微笑ましくなるような感じの人なんですよ。ユーモラスな感じで。はい、寝てて、ぷわーんと鼻ちょうちんが膨らんだんですよ。ほんで、鼻ちょうちんが膨らみすぎて、パーンって割れて、その音で、その人、パッと起きたんですよ。そんな、巡り合ったことあります？生きてて。すごいな。
どの成分で鼻ちょうちんができるの
よ。って言われて、びっくりして。漫画やなって思って。
漫画や、ほん
ま。漫画やないですか。漫画やなって思ってて。で、そっからしばらく経って、僕当時一人暮らししてたんですけど、京都の府知事選挙っていうのやってたんですよ。府知事選挙やってた時に、そのね、政見放送をテレビでつけながら、洗濯とかしてたのかな。だからそのテレビを見ずに音だけ聞きながら、洗濯物をしてたのを畳んだりとかしてたんですかね。ってことをしてたら、テレビの方からね、その政見放送、府知事選の政見放送をしてるはずのテレビから、ちょっとくぐもった、太った人の声で、京都府テーマパーク構想。京都府テーマパーク構想がどうしたとか話をしてて、天の橋立の方に、まあ北ですよね。北の方にもなんかテーマパーク、大きいテーマパーク作って、京都南部この辺ですかね、KBS とかこの辺の方にもテーマパークを作って、京都府テーマパーク構想とかのね、提唱してる人がいて、あ、これはちょっと気になるなって思って、パッとテレビを見たら、花ちょうちんの男だったんですよ。
出てた。
出てたんですよ。ほんまに。ほんで、その時も、ああ、あの人出てるんや、とか思って、その当時そこの予備校で僕アルバイトもしてたんで、そこの人にそのね、その候補の花ちょうちんの方を紹介してもらって、その時も選挙ポスターもらったりとかして、
何した骨身から好きやな。
いや、まあね、やっぱり多様性が大事ですから、花ちょうちんの方も残念ながら、落選はしちゃったんですけども、ね、そういうわけでね、政見放送とかも大事ですか、その政見を見たり聞いたりして、ぜひともね、その10月22日の衆議院選挙には皆さんこの番組聞いてる方はね、投票して、もしその当日ダメな人は期日前投票とかしていただいて、ちゃんとね、民意を反映した方がいいんじゃないかなと思います。隅田隆平のハマグリ御門の編ポッドキャストを聞きいただいたハマグリスナーの皆様、いかがでしたでしょうか。10月18日、今回はですね、配信されているのは京都 B 級裁判所なんでしょうか、はたまたオープニングトークなんでしょうか。
まだ分からない。
まだ分からないですけれども、
どっちもかも分からない、
どっちもかも分からないという。でもやっぱりそのサーバーにね、 制約もあるらしいですよ。KBS 京都もね、やっぱりその辺もね、気を使っていかないと。ひっそり生きていきましょうね。ひっそりね。なんやったこれナイターオフですけど、うんね、ナイターが始まってもずっとこのスタジオにね籠城して不法占拠をし続けて、もう占有屋みたいにね居座りましょう。居座って時効取得してね、時効で長寿番組していこうじゃないかというわけで、次回もぜひ、お楽しみいただければと思います。